FM折々に素敵な顔を見せる街、いつまでも住みたいと思う街西宮。私たちの街西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今日はスタジオにお二人のゲストをお招きしまして、そして、私を含めて3人でお話をしてまいりたいと思いますが、まずゲストのご紹介ですね。男女一人ずつ、男性の方を一人と女性の方を一人とおいでいただいています。男性の方は中島徳郎さんです。中島さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
続いて女性の方は、これはもう、日本語の名前よりこの方がいいと思いますが、通称で呼ばせていただきますムーチョさんです。ムーチョさん、こんにちは。
こんにちは、お久しぶりです。
本当にお久しぶりですね。お二人の共通点といいますのがありまして、桜FMと関係がある方々ということがまず一つですね。それからお二人が同じ町内にお住まいだということがあります。すぐご近所にお住まいなんだということ、それからお二人ともその町内で自治会といいますかね、町内会がありますでしょ。そういう自治会の、会長さんをなさっている、あるいはかつてなさっていたと、そういう共通点があるんですね。ずいぶん地域社会に貢献をしていらっしゃる。それからお二人とも、最近はめったに私お会いできてないんですけれども、私とも深い関わりがあったという人たちなんですね。なんか謎めいたことを言いましたけれど、まあお話聞いていただいたらすぐに分かられると思います。どうぞよろしくお聞きくださいませ。中島さん、ずいぶんお久しぶりやなと思うんですけれど。
そうですね、
お会いしてなくなってから何年ぐらいになりますかね。
14、5年になると思います。
ずいぶん長くお会いしてないんですけど、ずいぶんお元気で。
ありがとうございます。
14、5年前とちっとも変わってない。
そんなことないです。
こうやって声をお聞きになると、あの人ちゃうかなと思う人が聞き手、リスナーの中にはいらっしゃると思いますが、私とというよりも桜FM と中島さんとが、どんな関係にあったのかというのをまずお聞きしたいんですが。
私昭和35、6年から現在の西宮市甲子園町に
お住まい
住んでたんですけども、会社の都合でですね、もうほとんど転勤で、西宮におらなくって、ちょうど2000年に定年になりましてね、でその時に初めて甲子園町に腰を落ち着けたんですけども、そしたらですね、全く西宮それから甲子園、もうとんちんかんでですね、どこ行ったらいいかわからない。人とのお付き合いも全然ないと、そんな感じで、定年迎えたわけですね。それで どうしたもんかなと、これからの長い人生と、うん、生きがいのある生活をしたらいいかなと思ってですね、うん、まずはじめにあの宮水学園っていう、
ね、宮水学園に行かれて、
ね、障害学習のね、うんうん、はい、でそこへ行ってですね、これはもういろいろなコースがあるんですけども、うん、歴史コース、それからふるさとコース、これがねありましてね、これにコースに入ると西宮を早く知ることができるんじゃないかなと、はい、あの思いましてね、
うん、
そのコースに、を選んだんですけども、たまたまそこに宮水学園でも非常に有名な方で堀さんという方がおられましてね、
はい
はい、でその方が桜 FM という FM があるんですけども、うん、FM 放送があるんですけども、
うん、
そこで宮水学園の有志がですね、うん、番組作ってるよと
、はい、前もそうですか、は
い、一遍参加せえへんかっていうのがきっかけでございます。
堀さんって言われるのはやってらした番組の中心的なメンバーだった。
そうですね、
はい、宮水学園の方でもいろんな役をなさってて、
そうです、そうです、
人付き合いの多い方でしたね。
そうですね、
はい、その方から直接声がかかって、
声かかって、はい、
そうやったんですか。
そうです、
はい、
でまあこんな放送に携わるということは今までなかったもんですから、どうしたもんかなと思うんですけど、ちょうど前田さんがね、うん、非常にうまくご指導いただきまして、当時この番組の名前が、
うん、
元気してます熟年パワーでしたですね。
元気してます熟年パワー、
そうですね、
なんかその時代の、はい、ちょうどその頃のこのご時世を表すような言葉でしたね。
そうでしたですね、
熟年パワー熟年パワーって言われてた時、
はいはい、そうです、そうです、
で私こそ元気ですよということも言わないかん、
はい、
それで、はい、元気してます熟年パワーという長い名前がタイトルになったわけですが、
でその中でですね、
うん、
お元気してます、
うん、
というコーナーと
元気さんコーナー、
元気さんコーナーでしたかね。
それから語り部コーナー、
はい、語り部コーナーがありましたね。そうそうそうそう、で私は語り部コーナー
を、語り部コーナーいうと昔のことを用意してる人を探してくる、
はい、それもね、まあ平安時代とか江戸時代とかそういう昔話じゃなくてですね、うん、その元気されてるその方が実際に見聞きしたり、
うん、そうかそう
か、体験したことを、
なるほどな、
ゲストとして
お呼びを
してね、
うんうん、
そしていろいろお話を聞くと、
うん、
そういう番組だったんですね。
なるほどね、
はいはい、
そうするとその人、例えばあの人物知り合いでとか、はい、用してはるでという人があったら、
はい、
そこへ行くわけですな。
行くわけです、いろいろなつてを利用させていただいてですねそういう人を紹介していただいて、
うんうん、
でその人を口説いて、
なるほど、はい、
来てい
ただく、出てもらう、
はい、そうです、そうです、
そうですか、はい、なんか印象に残っているような人ありましたか。
ね、今でも一番思い出すのはですね、
うんうん、
甲子園球場のね元球場長で岡本さんっていう方がおられたんですけども、
これ偉い人やね、
いやいや、その方がねゲストにお招きしたことがあるんですけども、
はいはいはい、
で当時甲子園球場がですね、始まった当初どういう状態やったんかということを非常にご存知だったもんですから、
甲子園球場ができた頃の頃、
はいはい、
おお、はい、
それで私がいろいろお話を聞いたのは、まあ最初の頃ですから、ものがない時に、
うん、
甲子園名物の甲子園カレーとか、
はいはいはい、
それからカチ割り、
うん、はい、有名やね、
有名などういうふうにして 作られたり、どうしてねそういうようなものがあの甲子園の名物になったんかいうようなことをね、お聞きしたんです。
阪神タイガースの話じゃなくて、
そうですそうです、
カレーライスの話を、
はい、それからね、今でこそ阪神甲子園駅はね、うん、素晴らしい駅になってるんですけど、当時は本当にね、あの駅の幅も小さいところですね、非常に危険なね、うん、状態をなぜ阪神電鉄はねスムーズにね、あの何万人もですよ ね、
すね、
あっちゅう間にあのさばいたのかね、これのノウハウはどういうことなんでしょうかなっていうような、そういう話をね、
これは面白い話や、
お聞きしたんですよ。でその電車の関係は結局ね、あの沿線が短いのと、うん、それから信号機がね非常に短くあると、
うん、あ、だから
すぐ出たらすぐに青に変わるというようなことで、どんどんどんどん電車が出せると、こういうことがそのさばける原因の一つやったと、こういうふうにおっしゃいましたね。
そんな話、はい、普通には聞かれへん話、はい、そう、はい、この番組ならではの話ですか、
はい、と思います。今年は一番ねあの印象残ってるのは、あのその方をゲストに呼んだ時の番組ですよね。
なるほどね。
でたまたま、番組審議会っていうのが、
はいはい、番組審議会
あるんですか。
ありますあります。
でそこへね、
山でもやってますよ、
はい、あ、そうですか、
はい、
でその番組審議会に、うん、その私のそのコーナーを取り上げていただいてね。
あ、そう、
はい、で前田さんが多分あの説明されたと思うんですけども、まあ、非常に高評価を得たということがですね、後のホームページにそのあのどういうんですかね、一部始終ね、あのそのホームページに掲載されてましてね。
いやすごい、
で私読んで、うわすごいなと自分の我ながらねちょっとね驚いたことがあるんです。これがねやっぱりあの一番嬉しかったことだと思います、
ね。はい、こういう番組やからこそあのそういう質問ができたんやろうし、
ああと思います ね、
ね、は
い、
ありきたりの質問じゃなくて、
はい、
あの甲子園球場で何が一番有名ですか言ってみたらカレーライスやねんてそんな話普通ではしませんもんね。
はいはい、
よかったですね、はい、やっぱりこの番組ができたからこそ、それでまた中島さんが担当されたことであったこそこういうお話が聞けたんやなっていう、
はい、
ええー、お話で聞かせていただきました、
は
い。ま
あ、その後ねあのゲストの方と長くお付き合いさせていただいたりね、
は
い、
そうですか、
はい、あのしてますので、私にとっては、うん、あのその元気してます熟年パワーがですね、
うん、
60以降の、
うん、
あの本当にもう
ビッグイベントですな、
はい、ありがとうございましたと前田さんに感謝の気持ちを、ね、あの申し述べたいと思うんです、ありがとうございました、
中島さんのいいお話聞かせていただきました。そして、まあ、お待たせしました、もう一人おいでになっているムーチョさん、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
ムーチョさんとあの岡本さんとはお知り合いだということですから、あのなんずっと前から、
そうですね、この桜 FM でも今私自身はあの第3水曜日の夜8時からシンギンザストリートという番組させていただいておりますので、うん、桜 FM としての前田さんも知っておりますが、うん、それよりもと何やったら私が小学校の時からね前田さんとお世話になっているので、
そうか、
そうです、あの西宮少年合唱団の私は26期生の位置にいるんですが、うん、その時に前田さんは西宮市の文化課
そうでした、
文化課というのがあった頃に合唱団の担当してくださる立ち位置 で、はい、あの合唱団がいろんな場所に行くときに演奏旅行に一緒についてきてくださったりとか、
うん、
なのでその時の出会いから大人になって番組を持つようになった時にまたパーソナリティ同士としてお会いできたりとか、
あ、そうでしたね、
なんかあのゲストとしてもお呼びいただいたりってして、こうだから前田さんの存在がすごいですよね。一人の方がこう番組を続けることによって子供の時の私から大人になって ってこういう形でまた再会できるってこと、今すごい感慨深く中島さんの話も聞きながら、
いやいや、本当懐かしいなという思いもしますね。が、の少年合唱団を担当してました、
はい、
でそこへ毎年ね、あの団員新入団員募集いうのやるんですよ、これね200人ぐらい受けに来はんねんね、
はあ、
でその中でね、50人ほどが団員に採用されるわけです。
そうです、当時は ね、そうですよね、うん、
で、あのその時のね、あの入団テストというのがありました入団テストを言ってね、あの楽譜を読んでどうのこうのということじゃなくて、あのどんだけ声が出るかっていうね、それを試すためだけのまあテストなんですけど、
そうなんです、
ヌーチョさんもそれを受けられた、
受けましたね、
いや、あの歌ってもう初めから今までずっと毎年同じ歌をあの受験生に歌わしてるんで、
あ、今でもそうです
ね、今でもそう、いや思い出します、
あ、はい、あの春が来たですね、
そうですね、ちょっと歌ってみてください
すみません、ここでですか、
今でも歌える
かな、いや、そうですね、恥ずかしい、
はい、それでは3、はい、
春が来た春が来たどこ、これ恥ずかしいですこういう今シンガーソングライターとしてこういう合唱的な歌い方しない懐かしいですね、はい、
もう誰でも知ってる歌ということ で、
そうです、ね、
あの春が来たを必ず歌っていただく、はい、で大きな声が出る人でないとダメだし、の楽しそうに歌ってる人でないとダメ、別にあの美声とかそんなん関係ないんですわ、大きな声で楽しく歌える人を入ってもらうという、まあ、そういうテストをしてましてね、毎年50人ぐらい新しい団員が入る、で全部で200人ぐらいの合唱団なんですね、小学校4年生からやね、
はい、で私は5年生よ、その子、私の当時は4年生と5年生の人だけが受験することができて、で、あの4年生の時は逃してしまったので、
う
ん、5年生になってから音楽の先生に勧められて
入ったんです、ね、でそれからずっと毎週土曜日毎週土曜日中央公民館で稽古があって、
うん、そうですね、今はね綺麗な高層マンションみたいになってますが昔の中央公民館領土町にあった頃の、
ね、
ちっちゃい中央公民館の時代に習っておりました、
そこへ皆さん子どもさんが集まってきて、全市の小学校に在籍してる子どもさんがバラバラに集まってきて、でまあお稽古をして、演奏会なんかありましたでしょ、
たくさんありましたね、
たくさんありました
ね、うん、まあ、あの年末の定期演奏会ももちろんですが、それこそ西宮市民祭りあったり市民コーラス大会あったり、うん、アマチュアトップコンサートというのが昔は宝塚劇場で ね、大学にあったり、
そうそうありましたね、
いろんなところで歌、演奏旅行も行って、
2000人の吹奏楽とかね、
私の頃もう3000人になってました
そうか
2000人からスタートやったんですか、そうそうそう、あちこちで歌わせていただいた、岐阜も行ったし愛媛も行ったし、今、いろんなとこに、
それ演奏旅行ですか、
はい、
演奏旅行があるんですか、
定期演奏会終わって春休みのタイミングにいろんなとこ、あの西日本合唱団、少年少女合唱団連盟から、
あ、そうかそうか、
で行って、はい、
あ、なんかそんなんで楽しい思い出がいっぱいあるでしょうね、
そうですね、うん、なんかその時のことがあるから、お大人になってからはプロのボーカルグループに入ったのもやっぱりハモる楽しさを合唱団で培ったので、合唱団ではアルトだったので、グループの中でもアルトでずっとハモる側をしておりました、
合唱のグループ、
ね、5人組のアカペラグループで、うん、まあ、たまに演奏とかも入って、うん、ゴスペルチックな感じとか、うん、バンドとも一緒にやっておりましたが、基本は5人でハーモニーを作るグループだった。
何ていうグループですか？
ダイナマイトシャカリキサーカスというグループ
すごい名前やな、ダイナマイトシャカリキ、はい、サーカス、
はい、
すごいな
でもそのご縁でね、あの西宮っていうことのご縁で、ダイナマイトシャカリキサーカスで、番組を、桜井 FM 音楽室でさせていただいて、で一度そこも私は出産とともに卒業したんですが、今は全く同じ時間の枠で、うん、ムーチョのシンギンザストリートという番組を持たせていただいてるので、
昔前だゲストみたいな形で出てやらした番組に、今は 自分がパーソナリティでやってらっしゃる。
そうですね、
素晴らしいな。
いや、ありがたい話ですね。
いやいやいや何ていう番組でした？
今やってる番組ですか、うん、今は、第3水曜日夜8時サクラ FM 音楽室のムーチョのシンギンザストリートという番組。
素晴らしいな。
生放送でやってる。
毎週毎月か。
毎月、はい、月1回第3水曜日です。
第3水曜日、
はい、
楽しみですね。
ね
え、まあ、聞いてらっしゃる方、ムーチョ、あのムーチョさんやちゅうて言うてはるかもしれん。
そうですね、
今聞いてる人が。
なんかでもこの出方がね、番組のパーソナリティではなくてこの中島さんと同じ町会のつながりいうことで、私も番組させていただいてて、今でも音楽活動してる中で、うん、まあ自治会で同じ町内なんで、うん、ライブにお呼びした時に、あ、岡本さんラジオやってんの、僕もさくら FM でラジオやってたんよ言うて、そうですか言
う
て、
そういうつながりができたわけや、なあ、コミュニティやね、まさに。
そうです ね、
ね、コミュニティ放送の値打ちみたいなんが、
ね、そうです ね、
ね、これは他の放送では絶対味わわれへん。
そうですね、
楽しいな。そうですか。演奏旅行っていうのがあるって言われましたけど、はい、どんなとこへ行かれました？
本当にいろんなとこ行かせていただいて、うん、まあ、近い場所でもそうですし、うん、私が覚えてる限りではその岐阜、はあ、岐阜高山の岐阜の少年少女合唱団さんと一緒に演奏したり、
そうですか、
今治も行ったし、香川も行きましたね、コンピラさんとか、
四国も行った、
はい、あちこち、あ、そうですか、広島とか岡山とかも行かせていただいた覚えがあります。
毎年あんねんね、
はい、毎年毎年、あのフィンランドのボックスアウレア少年少女合唱団来ていただいた時は、はい、ホームステイというか受け入れ先で一緒に泊まったりもしましたし、
そう、逆の立場で受け入れる方で、
受け入れる側も、はい、ホストファミリーさせていただいて、
めったにできへん体験やね。
そうですね、はい、
歌う者同士が同じ家で寝泊まりするという、
は
い、
そうですそうです、うん、はい、
なるほどな。それぞれ長い時間が経ってますけれども、その間にもさくら FM との関わりを続けてらして、うん、で小さい頃からお歌がお好きだった方はそれを通じてまた地域のコミュニティでも活動してらっしゃるという、うん、なかなかいい活動やなと思いますね。
いや、それを前田さんがつないでくださってるっていうことがすごいと思います。いや、
そんなことないですけど、僕はもうたまたま、うん、ラジオの放送番組ってどんなんや言って作れ言われてもそんなん要せんわと初め思ってたんですけどね、うん、なんかそういう昔から知ってる人同士をこうくっつけていくようなことを考えたらええんかなみたいなね、
うん、
そんなことでね、いろんな番組頃たくさん番組やってましたな。
あ、そうですね、
今から考えたらようあんなこと離れ技みたいなことをやってたなと思うんですけど、視覚障害者の方に夢への扉っていうのをここへ視覚障害者の方来られて、その人が主役ですね、で僕はその人にいろいろ聞くわけですな、でその人はあっちこっち行ってね、取材してきはるっていう、そんな番組もありましたしね、なかなかあの頃は1週間で僕5本ぐらいやってましたね。あの頃本当に一番調子が良かったというか、楽しい番組やったと思いますけどね。
なんか今年は開局25周年じゃないですか、桜井
さんが。
なのでいろいろ節目で、まあ、3月26日私もコンサートさせていただいたりとか、うん、いろんなね、改めて歴史を振り返る中で、うんうん、たくさんの人がこう携わってきた人数もすごいけれども、ね、やっぱりそのずっと続けてるからまた再会できるとか、新しい出会いがあるとか、
う
ん、ラジオってええなってつくづくなんか今思います、うん、
ラジオもいいし、ムーチョの歌もいいし
って、もうそこ間違いないですね。
ムーチョ 中の歌なんか聞く機会があったら教えてください。
あ、はい、ちょうどねこの桜 FM の誕生日と同じ3月26日、来年です、うん、2024年3月26日に芸術文化センターの、神戸女学院小ホールでワンマンライブの方を行います。
あんた県立の芸術文化センターに出てるんですか。
ついに立ってしまいました。
すごいな。
もうそれ多くも、ね、まあ本当に地元が大好きで、地元に育てていただいた自分が、まあ、この町で歌うっていう一つの集大成として考えていますので、ぜひたくさんの人来ていただけたらと思います。
集大成いたらね、はい、なんか終わりみたいな思うからね、そこを新たな出発点にしてね、
はい、
また西宮の地域へダーンと入っていかんとあきません。
そうです ね、
うん、でも中島さんと一緒に聞きに行きますか。
いや、私としてはね、あの甲子園町をね、うん、やっぱり音楽の街に彼女を
招待
ということで、今一生懸命頑張ってもらってます
ので。どんなことします。
いやいや、どんなことを。
あ、そうなんです、もうそれこそなので、やっぱり合唱団時代に甲子園球場で和光堂の祭典とかあったり、西宮球場もあったし、いろんな市民参加の音楽イベントがあったのをもう一度やりたいって思って、うん、今この町を音楽の町にしようと思って、コツコツと地域に根付いた音楽活動をしてるんですよ。
大きい夢ですよ。
なので、あのお掃除ソングを町のために作って、あの音楽で楽しみ見ながらお掃除したりとか、
いやー、あのすごい
テーマソング作ったりいろいろやっております。はい、
何人かメンバーが必要ですね。
あ、ぜひじゃあ前田さんと中島さんもメンバーになっていただいて。
僕なんかもうヨボヨボですから役に立たへんでしょうけど。
ね、この桜 FM でね、またいろいろあのピアノさせていただいたりね。
なるほどなるほど。
あのしていただいたらありがたいんですけども。
そうですね。は
い、
これあのこんなんね、いっぺん言うただけで覚えられへんからね。
はい。
あのムーチョさんね、時々こういうことをやりますよ、いうことをね、
はい、
来年の3月まで言い続けましょう。
ぜひよろしくお願いします。
ね、
はい、はい、あ、それはええことやな。それはあの大勢仲間がいらっしゃるんでしょうし、あのそういう地域を地域ぐるみでやっていこうというね、うん、あのよくしていこうという活動、とっても嬉しいなと思います、
ね、と思います、はい、ね、もうぜひ頑張ってもらって ね、
そうですね、
はい、あの実現してもらいたいなと思っています。
そうですね、はい、桜 FM ももっともっと言わんと飽きませんで。あの何か機会があるために、まあムーチョさんは自分の番組持ってはるから、あの毎月出るために言うという。
あ、わかりました。
そういうことをしていただかないといいことなんでね。あの誰かがかっこよくやってるということじゃなくて、地元でそういうことをきっちりやられるいうのはとっても素晴らしいことやと思う、ね、
ありがとうございます。
ぜひぜひお続けいただきますようにお願いします。
はい、
うん、このどんな話になるのかなと思いましたけれど、あの私も含めて、共通点のある昔なじみの、3人組という、まあ、今日はそんな感じでお話しさせていただきました。活動の分野はそれぞれ違うんですけれど、なんか共通して西宮が好きというふうな、そんな感じの、皆さん方やったと思いますが、これからもますますお元気で、ぜひ頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました
。
それから今回だけじゃなくて、また集まりたいですね。
そうですね、ぜひ呼んでください。はい、
今日は甲子園町に実は お住まいなんですけれど、中島徳郎さんと、桜 FM の番組にも出てらっしゃるムーチョさん、お二人においでいただいて、昔のお話、あるいは私との関係、桜 FM との関係の中での思い出をいろいろとお話しいただきました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。